恵み深い天のお父様、まだまだ暑い日が続いていますが、私たち一人一人許された地上の旅路を神様が祝福して支えてくださって、辛いことがあっても乗り越える力や知恵やまた道を示してくださるので本当に感謝します。その他、手術を受けられた姉妹方、中野美代子姉妹、また中村勝子姉妹、また森兄弟、その他体調の優れない方々に神様が特に暑い中寄り添ってくださって、心と霊と体を祝福してください。また全国各地で避難生活を送っている方々にも、それぞれにふさわしい助けをお与えください。今日礼拝に来れない方にも神様が届いてください。ここに来られた方々の祈りを引き上げ、今週1週間のご家庭、健康、お仕事、また学校、手の技、すべてを主イエスキリストの御名によって豊かに祝福してください。これから聖書を開きますので、今日の聖書のお言葉も私たちが心で受け止めることができるように、理解できるようによろしくお導きください。このお祈りを皆さんの心の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような一週間だったでしょうか。私は先週初めてうちの娘の子供二人を迎えに行きまして、親から話して連れてきたことは初めてなんですね。行かないとあれやこれや、きっと泣いたらどうしよう、行きたくないそんなとこ、やっぱりママのところがいいって言ったらどうしようと思って、車に乗せた途端にちょっとかなり驚いたんです。後ろの座席で幼稚園とその小学校2年生の会話を聞いて、帰りたいというかと思ったら、お母さんを一人ぼっちにして大丈夫だろうかって、なんだか中学生の会話じゃないかと思った。そしてお腹に赤ちゃんがいて転んだりして事故怪我したらどうしようかとか、そうだなとか、ああだこうだって話してるのを見て、これ何の会話って思ったんでした。まあもう一つ面白い話をすると、ちょっとこれは不謹慎でどうしようかともどうかと思ったんです。まあでも直接ご家族からお聞きしたので、このさっき祈っていただいたお葬式の時にですね、亡くなられた美希子姉妹が91歳にしてはというと変な言い方ですが、以前お会いした時になんか茶目っ気のあるような、ユーモア豊かなような、なんかお嬢さんのような印象を受けたんですというのは、クスクスと笑う話を結構合間合間にアルバムを見てながらなされたんです。で、私が驚いたことは、もし自分が亡くなるその日が来た時に、まあご遺体というか自分の亡くなった顔にお面をかぶせていたらどうだろうかってご本人が話されたそうで、それが私が亡くなって初めてお伺いした時に聞いたので、ちょっとぎょっとしたというかびっくりしたんです。ここでイメージしたんです。もし私が顔の白い布をお取りして顔を拝見していいでしょうかって取った途端に何かのお面をつけていたら、よほど驚くじゃないかなって、これはいくらユーモアでもこの席で笑っちゃいけないんじゃないかって、笑いをこらえるのにかなり苦しむんじゃないかなって、それを天から見て美希子姉妹はクスクスと笑うんだろうかと思ったりしたんですね。まあユーモアのあるお方だなと思ったんでした。ところで今日の聖書の箇所、先週に引き続きのパウロという有名なキリスト教の伝道者の地上で残した最後の手紙の一節の箇所は、ちょっと変な題をつけました。これは17節からそのまんま聖書の言葉を取ったんです。がんのように広がる。ほら、がんってあんまり好きじゃないですよ。健康な細胞を腐らせて、さらに健康な細胞がないかってどんどん食べながら、最後は命まで奪ってしまうのががんですから、これはちょっと身が引き締まるというか気をつけないといけない。そういうことがあります。これは医学の話じゃなくて言葉の話。まあ、人間はコミュニケーションの動物なので表情からも読み取れますが、最後は何を思って私をどれだけ思いやってるかなどは言葉を通して、媒介を通して、その良きものがすごく危ない。いや言葉の世界だからって言わないでねって、 命や人生までやられることってありますよという2000年前の言葉なんです。で、さっき孫の話をしましたけれど、私あんまり得意でもないし好きでもないんですが、行こう行こうって言うから釣り堀があるっていうので行ったんですね。そしてなかなか釣れないわけです。大体私が下手くそなので、お金払ってお兄さんが見るに見かねてきて、そしてこうやったら釣れますよって、釣り竿をやめて糸を垂らして金魚が見えるようにして、どんどんどんどん釣り始めた。そしたら釣れるようになったんですね。で、釣れるのはいいんですが、それは針抜くのも嫌がるから私がしないといけなくて、なんでこんなぬるぬるするの触って、金払って、そして痛々しいしかわいそうだし、やっぱり好きじゃないななんて思いながらやったんですが、やっぱり注意事項があるんですよ。やるときにいろんな注意事項が、皆さん大学に入っても家から子供が出るときも注意事項をやると思いますよ。いやー、大都会は生き馬の目を抜くところだから気をつけなって、変なアンケートに答えるなって、大学でも変な人が校内に入ってくるときがあるから、これとこれは気をつけなさいって、リスク管理で必ず社員でも注意事項がありますよ。で、聖書は人生の舵取りですから、今日は2つのポイントで話しますが、最初のポイントはやっぱり言葉には魔物が潜んでいる。今日の聖書の言葉そのものとすれば、がんのように広がる話ってありますから、だいたい匂いでわかります。ちょっとピンときます。このまま深入りすると本当に抜け出れないかもしれない、今なら浅瀬だから大丈夫って、これ普通にありますよ。雨が降って雪が溶けて水たまりがあったら、まさか真ん中行く人いないでしょ。ちょっと避けて通りますよ。湿地帯を歩くときも、ここは避けて石の上を歩いたりするのが、これが普通です。天路歴帝、天国への道っていう古典の小説がありますが、天国に行くまでの一人の人の人生の旅路で、まあいろんなことにつられて右に行って左に行って戻ってこれなくなって、随分傷ついて失敗して、最後は天国にたどり着く、これが人生だ、天路歴帝って。皆さん、私たちは避けないといけない、リスク管理をしないといけないんです。じゃあ今日の聖書の言葉16節ご一緒にお読みしましょう。はい、俗悪な無駄話を避けなさい。まずここまででいいです。皆さん、こういう言葉お話ってそこここにあるんですよ。油売るようなならまだいいんです。これ無駄話っていうのは空っぽの話なんです。しかも空っぽでもね、なんか漫才で笑わせるようなことならば、これはいいと思いますよ。しかし悪い話なんです。俗悪な、でこの避けなさいという聖書の注意事項、入学する時の注意事項、人生に独り立ちする時の注意事項、あるいは雨の後を歩く時の注意事項、人生の注意事項は避けるものだ、ね、避けるというのは危ないと思ったらそこにいないでという意味なんです。身を置かないでって。ぬるま湯でも使ってれば心地よくて風邪ひいたりします、ね、皆さん、ここはあんまりいい会話じゃないな、まあだけどいいかっていると、だんだん言葉が体の中に入ってきてね、侵食するんですよ。で、汚染されるんですよ。で、気がついた時には足が重くなって抜け出れなくなるなんていうことがありますかって、皆さんあると言うんです。じゃあ今日は早速10の引用箇所を出すと、同じ第二テモテの3章に入ると13節で、当時こんな人たちがいたんですね。これを意識してパウロは書いたんです。じゃあ13節読みましょう。はい、しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながら、ますます悪に陥くので、そこにずっといるとですよ、蛇の道は蛇ですよ皆さん、ね、そこにいると騙したり騙されたりしながら、それが普通の感覚になってくるんです。それ以前は、あの世界はなんか怪しげだねって思ったのに、そこにずっといるとそれが空気になって、水になって、それがアベレージになって、これが普通になるんです。何も感じなくなるんです。で、こう騙されたら騙すのは当たり前でみんなやってるという感覚になって、だんだんだんだん感覚がおかしくなってくるんです。そして人生が完全に狂って元に戻れなくなる。悪人やいつの時代もいます、詐欺師もいます。騙したり騙されたりしながら真っ当な人生でなくなるんです。本当はそういうための命じゃないよって、いや騙して金取れるならその方がいいんじゃないの、楽して生きれるなら得じゃないのって、もう全体が狂ってくるので、だから聖書は最初の入り口は話から始まるから、そこに気をつけてねって。じゃあ今日の箇所にちょっと戻していただきましょうか。それでは16節の 人々はから読んでみましょうか。はい、人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、続いて17節、はい、彼らの話はがんのように広がるのです。皆さん、俗悪な無駄話、まあ、大したことない、みんな聞く人は聞いてるんだからって自分も何々って聞いてると、だんだんだんだん心が奪われて、家に帰ってからもそのことずっと考えて、最初は自分の24時間のうちの 1% だったのが日中の3割を占めるようになって、案外そうするとこれもいいんじゃないかな、あれもいいんじゃないかな、そういう道があるかなってイメージを広がらせて、で最後は自分がやられちゃうっていうこともありますよって。だからもう一度16節に戻していただくと、不敬虔ですと、その行き着く先は、皆さん、この不敬虔に深入りするっていう聖書の言葉は面白くて、強く打ち込むっていう意味の言葉なんです。だから釘のような印象だとピンときませんか。釘も本当にこれ後ろに木があるかなってちょっと打ってみるならすぐ抜けますよ。だけど、まあ、最後までいいから一気にいっちゃえてガーッと、そうするとね、抜けなくなったり、抜くときには周りを破壊したり、抜き差しならない事態になりますから、まあ、ちょっとぐらいいいんじゃないですかって火遊び、ちょっとぐらいいいんじゃないですかって、これ良くない話だな、人としての聞くべき話じゃないなってところに身を置くと、いつの間にか深入りして抜けれなくなるんですからね。深入りする先は不敬虔、これ漢字は分かりやすいですね。尊敬しない、敬虔の反対です。皆さん、神を敬わない、人を敬わない、親を親とも思わない、そして自分の命も大事にしないとなれば、まあ、先週はちょっと日本中が悲しかったんじゃないかと思いますが、なんか映像で見るとまだ子供みたいな中学生が、あ、やめられたって、何か40代の人が辞めたとかってニュースが、そんなこと人ができるって、そんなこと人がするって。しかし人を敬わなくなったら、神に与えられた命で、だから自分の命も大事にしようって、他の人も自分の目から見たら自分の価値観には当てはまらないとしても、自分が神様じゃないんだから、神様が作られた命だから、何ができるできない関係ない、命に大きい小さい関係ない、命は地球より重いって、これは本当だと。経験、この経験という人の尊厳の基本的なところまでやられてしまって、騙してやったらいいじゃないのって、あの人にもされたんだから今度この人にやり返したらスキッとするんじゃないのとか、だんだんだんだん火遊びが高じて取り返しのつかないことになる。不経験に釘を深く差し込んで、もう抜けなくなっちゃうというふうになりますよって。皆さん、時々ニュースで首のない猫の死体がどこぞの公園から出てきたとかってゾッとしますけども、あ、この近くの誰かがやってんのかな、そんなむごいこと人ってできるものかなって、いや、そういうこと人ってするのはなぜかって聖書を考えると、だって人間は罪人だっていうのが聖書の教えですから、根が罪の根ならば結ぶ実も罪の実もあるわけです。あんなひどいこと言うかなって、あんなこと人様にやれるかなって、なんで国民時代関係なく人の世はこういうふうに醜い面があるかなって言うと、根っこがリンゴの実ができたからリンゴの木になるんじゃなくて、リンゴの木だからリンゴの実がなるんです。みかんの木だからみかんの実がなるんです。聖書は、聖書のテーマは、人は見た目はいざ知らず、立場はいざ知らず、しかし根本的にどの人も自分で自分をコントロールできない、情けない自分を抱えながら、だからこんなこと言わなきゃいいのにってこと言っちゃうし、こんなことしたくないと思うことをやっちゃうし、罪の根っこが内側にあるから、だからそういう言葉のところにいると、あなたの中にそういう DNA があるから、種があるから、だから本当に危ないよと、ほら気をつけなさいね。じゃあ引用箇所の20を見ましょうか。20を出していただくと、同じパウロ先生の言葉、ローマ7章19節読みましょう。はい、私はしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。なんだ、自分でしたいことやればいいのにって、できたら苦労しないです。できないんです。人に優しくしたいと思うのに、なんだかちょっとなと思う人に嫌味のこと言っちゃって、また自分が嫌いになったり、体に悪いと思ってんだから、じゃあそんな薬とかそんなやめたらって、やめたらいいと思うんだけど、できない自分があったり、それを聖書は罪というわけで、自分に引きずられる、 自分の欲をどうにもコントロールできない、果ては人の命まで殺めたり自分を殺めたりする危険性をいつでも人は内側に備えて、その入り口にちょっとした言葉があるから、その罪に誘う入り口は言葉なので、だから俗悪な無駄話の言葉に危ないと思ったらそこからすぐ離れなさい、それを避けなさいというアドバイスだったんです。先日は日本の終戦敗戦記念日でいろんなテレビやっていて、いや本当にこれは今世界中で怖いねって言ってるテロと IS とほとんど国家を挙げて似たようなことだったかなって、日本は1億玉砕するんだって、そして小さな子供も一人で10人殺すんだってもう言われて、そういうふうに入って言わなかったら殴られるとなれば、小さな14歳の男の子も13歳の子供もあの刀を持ったり、あの鉄砲の打ち方を教えられたり、目の前で殴り合いしてみろってやらなかったら殴られるとなれば怖いので、言葉でだんだんだんだん洗脳されて、あれ今どこぞのテロリストが少年を捕まえてきて、で言葉で洗脳して、やらなかったらお前殺すぞって言われて、だんだんだんだん人も何とも思わなくなって、何人殺したとかって、どこかの国の恐ろしい話かと思ったら、つい最近の時代にこの国もみんなそういう言葉に汚染されて洗脳されて、だから広島の原爆の時そんな一コマもあったんだって、何が起こったかわからない、みんな家族も何もそのまま黒焦げになって、一人の少女が何とか橋ってとこフラフラ歩いてたそう、トラックが来たそうですよ。トラックが来てそこにもう火傷、全身火傷って瀕死の状態で、今治療をしてもらえばあるいは助かるかもっていう人がトラックに乗った時に、その少女が乗せてもらえなかった、なんて言われたかって、軍人に怒鳴られたって、お前は乗るなって、これから戦争に使える若い男性以外は乗るなって言われて、また再び火の中にフラフラフラってその少女が歩いていったって、いやむごい話だなって、小さな少女こそ大事にすべきじゃなくて、その時代は戦争に使えるかどうかの価値判断が、でそんなむごいことは人の道かって思うことも全部狂ってるので、みんな歪んでいるので、いやちょっとした言葉やちょっとした争い の様相から信じられない風景がこの国にも営まれたんだな。じゃあワープして、今の時代は何でしょうか。今の時代もいろいろあるでしょうが、やっぱり今の時代はネットの時代ですよ。日本でもそうでしょうが、海外の番組ドキュメンタリーを見ましたら、すっごいんですっていじめがネットで、だからそのネットが本人かどうかもわからないし、もうネットだから逃げれないって、転校してもどこに行っても何してもどこまででも追いかけてきて、もう何人それで命を絶ってるかわからないって、ある少女が亡くなったのは、もうてっきり心許してネット上で会話している人かなと思ったら大人だったって、ご近所のおばさんだったって、そうして突然手のひらをひっくり返したように、もうあることないことをブワーッと攻撃しだして、もう信頼が裏切られた悲しみと、そして何か自分が悪かったんだろうかってひたすら自分を責めて、気がついたら亡くなっていたと。亡くなった後調べたら、それは騙しのサイトで、しかも普通のご近所のおばさんたち親子が面白がって、その若い子を、女の子を追い詰めることをゲームのように面白がってやっていたって。昔はそんなネットがなかったから、そういう種類のことはなかったかもわからないけれど、今は近寄らない方がいいよっていうことが、そこここに落とし穴があると思います。今のテロリストたちも大体ネットで外国から募って、言葉でだんだんだんだんガンのように広がって洗脳されて、そうしてやがて人殺しの殺人道具のような人生に入っていくとしたら、いや気をつけないといけないんじゃないかって。皆さん、この今日の箇所に戻ると17節のところに、今日のテーマはその話は、言葉はガンのように広がるんですからねって。皆さん、この広がるっていうのは、聖書の世界は日本のように農業の世界というよりも遊牧民の世界だから、これ放牧するという意味の言葉なんです。皆さん、このリーダーがまとめなければバラバラ死産しますよ。そういうふうにがん細胞というのは、その食い尽くすべきものを食い尽くしたら、どのリンパに転移しようか、この足に転移しようか、体中の健康なところをどんどんどんどん悪く汚染して、あるいは腐らせて、最後は命まで取ってしまうというのが、どうやらがんの広がるプロセスのようですから、そのようにどんどんどんどん広がっていくんですから、最初の時点で まあ、火消しをするというよりはそこを離れなさい、そういうところに身を置かないようにしなさい、そんなための命、そんなための人生ではないんですよって。じゃあ皆さん、2番目に、ところがね、当時具体的に誰と誰がそういうことで危なかったかっていうのが今日の箇所に出てくる。一人はこの分厚い聖書にここにしか出てこない、ちょっと不名誉ですけど、もう一人はもう一回出てくる人なんです。じゃあ姫直っていう日本の名前じゃないか、読みにくいですけども、ご一緒にそこから読んでみましょう。はい、姫直とピレートはその仲間です。彼らが口で言うことがガンのように、あの人の人生、あの平和な家庭をどんどんどんどん汚染して狂わせているということがあったようなんですね。じゃあピレートという人はもうここ以外に出てこない。じゃあ引用箇所の最後の30をまず見てみますと、これは今第2テモテってテモテ牧師への最後の手紙を見てますが、第1回目の手紙に名前が出てくるんですね。じゃあご一緒に19節20節読みましょう。はい、ある人たちは正しい捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒレナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは怪我して彼らに学ばせるためです。姫なお同じ人です。これをサタンに引き渡したっていう書き方は、多分教会にはもう来るなって、まあ分かりやすく言うと除名したんじゃないかと解釈されています。というのはあまりに害がひどいから、これ以上放っておくとまともな健康な人が、健康な細胞がどんどんどんどん倒れていくので、だからもう一回19節戻していただくと、今のごめんなさいね、引用箇所の19節、30の19節を出していただくと、はい、正しい心、良心を捨てて破線に遭いました。皆さん、自分だけが船がひっくり返るならまだ害は少ないんです。ところが、じゃあ今日の聖書の箇所に戻って、18節のところを見ると、ね、ある人々の信仰まで覆していると。この覆すというのは倒すという意味なんですが、あれ、船がひっくり返るとか、家が地震で倒れるとか、だから皆さん、倒れなくていいものを倒す。人生に2種類あると仮にすればね、あの人が来ると励まされる。一人だったら潰れるのに、あの人が脇にいてくれたことによって乗り越えられた最大の試練を、つまり他の人のお役に立つために自分の言葉や命や時間を使うか、あるいは悪趣味で、ね、他の人がこけたり、崩れたり、家庭が崩壊してくるのを、なんだかスタジアムの観客のように、プロレスを見るように、いやー面白いことだっつって、それと比べて自分はまだいいかなというようなことに踏み台にするかのように使う人生があるとすれば、この姫直たちはどうもそちらの方であったように、ある人の信仰を覆さなくてもいいのに覆していると、ひっくり返しているというんですね。じゃあその信仰って何かというと、当時はこういうことだった。これが不思議というか、偶然というか、偶然じゃないというか、復活に関することだったんです。皆さん、復活はもうすでに終わったとどうも言ったらしい。皆さん、これはね、どういうことかというと、当時、今から約2000年前はローマ帝国の地中海文化でしたが、言葉はギリシャ語でした。公用語はコイネーと言ったんです。思想はローマの思想ではなくてギリシャの哲学だった。で、当時流行った一つの哲学にグノーシスというのがあって、見えるものはとにかく悪なんだって、まあ、分かりやすいけどなんだか嘘くさいですよ。見えないものだけがいいんだ。これどんどんどんどんこの原則を突き詰めると極端な二つになった。一つは、肉体はどうせどう修行したって悪なんだから、コントロール不能なんだから、ノホーズでいいんだって言って、めちゃくちゃな生活を、堕落した生活をする人が現れたか、あるいはむちゃくちゃ修行をして肉体を痛めつけて、まあ、聖書は肉体も神がくださった良きもの、正しくコントロール管理をして健康を大事にして、だけど心と霊と体があるんだから、心と体はつながっている、これ聖書の教えなんです。それを分離させて、見えないものだけが大事だという、この哲学に乗っかって聖書にフィルターかけてみたんです。ちょっとどうに見えたかというと、肉体の復活なんか、肉体悪いものだから、見えるものは全部朽ちていくんだから、悪いものだから、神様関心もないんだし、 肉体の復活なんかあるはずもない、キリストも十字架で肉体の復活なんかなかったって、そして復活は見えない形ですでに起こったんだと、こんなことがまことしやかに流布されると、種がまかれるといろんなものが芽生えてくるわけです。じゃあ誰が復活したのって、もう終わったのって、私どうなのって、聖書の言葉はそのまま信じちゃいけないのとか、うんぬんかんぬんで、ある人はひっくり返ったんですよ。ある家庭の船は難船しそうになった。これは放っておけないと思って、パウロ先生は処刑される前に本当に気をつけてって、そしてそこから離れてって書いたんです。しかし私が今日注目したいのは、その事柄が復活であったということです。皆さん、この分厚い聖書の中心は私の頭の上にある、これは言うまでもなく、キリストの十字架の死と復活です。なぜかというと、神は天地を作られ、大自然も私たちも良きものとして作られたのに、しかし人は罪人となって、罪から人を救うにはどうしたらいいかということが神様の、大きなテーマで、それは頑張れよとか修行しろよとかそういうレベルじゃないから、神様ご自身がこの世界に来られたというのがイエス・キリストでした。そして罪人は罪人を救えないけれども、溺れながら溺れている人を救えないけれども、神の御子であるキリストにしかできないことを十字架でしてくださったというのが救いでした。で、その救いの内容は、十字架で死んで、そして復活して、つまり死で終わらない。死は聖書によれば人間の罪の結果でもあるとも書かれているので、刑罰で終わらない。どんなに幸せな生活しても最後は刑罰、最後はどん詰まり、何の希望もその先にないと言ったら刹那的になる。まあ人殺ししたって長生きした方がいいんじゃないのとある人は思ったりもする。だけどそうじゃない。これも地上は一時の見える旅路で、終えたら肉体は地上に置いてけど魂は天の御国に行くんですよ。それがキリストの十字架と死と復活に重ね合わせられるということですよと。その復活がその事柄となっていたんです。これは不思議です。私は今月の初めヨーロッパから帰ってきましたが、ルーマニアで、ドイツでもラジオの取材を受けたんですが、ルーマニアはラジオの部屋で長かったんです。2時間ぐらい話しました。多分編集すると思うんですけども、でいろいろ勉強してたんです、向こうのアナウンサーが日本について。でちょうど広島に原爆が起きて70年目に行ったんです、私が。で同じ日本として、多分原発のそばの教会だったこともあって聞いたかなと私は思ったんですね。聞かれたんですよ、どれぐらい復興しましたかって。いや私言ったんです、もう草木生えないって言われたのに、それは見事に広島復興して、私が広島の人に会うと、広島も焼け野原がここまで復興したんですから福島大丈夫ですって励ましてくれる広島の人も多いんですよって、見事な復活でしたと言ったんです。次に福島どうですかって聞いてきたんですね。まあ、福島はクリスチャンの大名がつけた名前の可能性があるわけだけど、福島も何度も潰れて復興した、復活したと私言ったんです。今から200年以上前に明治の政府と戦って負けて強制移民させられて故郷が奪われたけど復興しましたって。だから広島も私の福島も、だから今回の震災も復興すると思いますって、復活すると思いますって。皆さん、神様が作られたこの世界には復活復興のモチーフがたくさん仕掛けられているって言ったら悪い言い方ですが、秘められていると思いますよ。私日本に帰ってきてテレビ見ていたら、そんなことあったのって、この間お話ししたクワイ川っていうタイの収容所で、そのイギリス人とかいろんな国の人を捕虜にしてジュネーブ協定人権完全無視しためちゃくちゃな労働を強いてたくさん死んでいった。その中で戦争が終わった時にあるタイが処刑されて殺されたっていうのを NHK でやってたんです。でお父さんを知らないお年を召した男性でしたが、2歳だったって言ってたかな。なんでお父さんは軍事裁判で処刑されなきゃいけなかった？僕によこしたハガキを見ると本当に優しいお父さんで、何々ちゃん何々ちゃんって書いて、そのお父さんがそんな人を拷問したり軍事裁判でかけられるはずがないと思った。である時にヨーロッパに行っていろいろ調べに行ったら、確かにそのお父さんもお父さんだけど、戦時下でそのお父さんは確かに人を殺めて何人かの命を取ったのは事実らしいと。そしてそこで生きるか死ぬかの経験をした人のところにその子供が謝りに行くわけです。応じたらその人はこういうわけです、あなたのお父さんを処刑させたのは私だって、 私がこの人はどれほどひどいことをしたかって言って、あなたの父さんはそこで命を落としてあなたと会えなくなったんだって、私があなたの父さんを死に追い込んだんだって、私もちょっとびっくりしたんですね。なのに私が死に追い込んだ日本軍の隊員の子供が父の罪を深く思って、まるで自分が犯したかのように謝りに来るとは一体どういうことだって、ちょっとショックを受けたような、また人生ってどういうことかって、私はこれ本当に不思議な物語を見たなと思ったんです。皆さん、いつまでも憎しみあっていては未来はないんですよ。憎しんでる人にとって大体悪いです。やがて新しい世界、新しい和解の世界に向かってこの世界は進むように、最初から方向性が神様によってチップのように埋め込まれているんじゃないかなって思ったんです。それは個人の人生でも同じですね。先ほどお明かしがありましたけど、田村美希子さんが亡くなられる、2日前に私は近くの病院にお伺いして、もう脳梗塞で意識もないかなとは思いましたけれども、この間話したように聖書の箇所を読んで、神様は羊飼い、私たちは羊、羊は一人ぼっちじゃ生きれない、人や家族もやがて離れるけど羊飼いはイエス様でずっと一緒でした、でこれからイエス様ずっと一緒で感謝します、私の罪も許して最後は天国まで羊飼いとして連れて行ってください、本当にそうだなと思いでしたら、アーメンって言ったらアーメンって言ってくださいねって、聞こえてなければ何もわからないし、聞こえてても声は出ないかもしれないしと思いましたが、さっきお証しにあったようにアーメンまでは聞こえませんでしたが、あーとおっしゃって、その後表情が亡くなるまで変わったという嬉しいニュースもお聞きして、ご家族と祈るたびにあーとおっしゃったということをお聞きして、そしてその後人生の長い昭和22年か23年からのその聖書80円と書いてあって、その昭和22、3年の80円って高いのか安いのか、どこで購入されたのか、私の知らない人生の物語をお聞きしていろいろイメージをしましたら、そしたらいわきのお米屋さん、割と裕福だったか分かりません、そこから相馬郡の方の農家にお嫁に行くって随分苦労したんだろうなって、苦労しましたって聞きましたから、苦労したようには見えませんでしたけど、そういう中で聖書を読んでおられたのかなって、そして若かりしこそこのいわきで多分バプテスト教会にクリスチャンの人と一緒に聞きとして通われて、詩編23編を知ってたし、それから賛美歌も知っていたし、私がお伺いした時に歌っていたし、これ長い物語なんだなって、お葬式の時私がお説教した通り、なんだか赤毛のアンのようなイメージだったんです。なんだか苦労が出てるというよりはユーモアがあって、自分の旦那さんがどんなに素敵な軍人だったか、まるで私に牧師さん羨ましいでしょうと言ってるような、自分の人生がどれだけ幸せだったか、だけど本当は涙も苦しみもあったはずです。そんな喜びだけの人生なんかあるはずもない。で私こう思ったんです。赤毛のアンを書いたモンゴメリーは、あの人は牧師の奥さんで、あの小説に出てくる苦しいけど貧しいけど大変だけどいろんなことあったけど、なんか底抜けのようなイメージと裏腹の、本当に旦那さんは深い鬱の病で死ぬまでお世話して、自分自身も深い鬱があって、それを変にも見せることなく牧師の奥さんをやって、また家庭のいろんな悩みを乗り越えて、そういう中でのああいう小説の世界なのかなって、なんかちょっと重なる感じがあったんですね。皆さん、聖書の世界はどんなに苦しくても希望がないんじゃない、その先に復活があると、その先に私の罪は許されますか、許されて魂は天の御国まで行くんですよって、私は田村美希子さんのああを聞いて霊が触れたんだと思ったんです。人間は体だけじゃないんです、心だけでもないんです。心と体と霊だと聖書は言ってるので、あ、霊が何十年前のことから綴り寄りの人生のそこここにキリストの気配を感じて、霊が触れて体が動かなくても声は完全に出なくても、あーってそこで答えられたのではないかなって。さっきのラジオのインタビューに戻りますと、びっくりしたんですね。いろいろ日本のことを調べてた、そのアナウンサーが、日本に初めてキリスト教が伝わったのはヨーロッパの宣教師のザビエルさんですよねって来たんですね。で今日本ではキリスト教はどうですかっていう話にもなったんです。だから私こう言ったんです、スペインからザビエルさんが日本に来ましたが、最初に日本人に出会ったのはアンジローという人ですって。このアンジローはインドで出会ったんですって。 ザビエルさんは貴族だけど家が本当に粉々になって、そして夢も希望もない中で宣教師になってインドに来てたくさん聖書を教えたら、なんだかみんないなくなってしまって、本当に失意の中にいたら日本人が訪ねてきて、彼の質問はただ一つ、私は許されますかって。その武士、日本で人を切り殺してきた、国外まで逃亡したか、人の命を取った私は果たして許されるだろうかって、根源的な根本的な人生の問いをストレートにスペイン人の宣教師に言ってきた。こんなにも真摯に、こんなにも真面目に、自分の罪から目を背けることもなく問答している日本人にすごく関心がいって、その人はクリスチャンになって一緒に日本に来て宣教を始めたという話をそのラジオ局でお話ししてきたんです。私は許されるだろうか、罪の許しはあるだろうか、人殺しの私に未来はあるだろうか。これは人の魂のうめきですよ。そして神様はキリストによって罪は許され、どんな罪も許され、その後に復活の希望がある。この世界も壊れてもそこから復興するのが世界じゃないですかって。私は先日あんまり日本を悪く描きすぎてるっていう映画の話をしました。レイルウェイ、なんとかの旅、また忘れてしまいましたけども、という題のものでしたが、しかしそれとね比べて、昔できたんじゃクワイ川収容所という映画を見てみようかなって言って家で見てみたんです。それは私がこの間話をした本の通りのアーネスト・ゴードンというクワイ川収容所で日本軍にめちゃくちゃされた後に牧師さんになった人の体験記を元にした映画で、元にしたのでその本の内容そのものではありませんでしたけれど、確かに本で昔読んだ通りの内容が、例えば日本人が負傷してトラックに物みたい動物みたいに乗せられて、同じ日本軍がその使い物にならない兵隊を射殺しようとした時に、日本軍にひどい目に遭わされている、骨と皮みたいになっている聖書を読み始めた竹やぶ集会、この間話した映画では竹を十字に結んで竹やぶの中で礼拝してました。聖書を開いて、そうしてその白人たちが日本人に水筒を提供して、そして負傷した兵隊の介護をし始めて、日本軍もそれにはちょっと驚いた、かなり驚いた。それから白人たちが楽器を作ってる場面は映画ではなかったけど本では作ったんですが、いろんな楽器を持ち込んで日本軍に音楽を聴かせる場面、いやーこんな戦時中にむちゃくちゃひどいことされた人に音楽を聴かせて、なんか心の交流を映画では描いていました。それから私が読んだ通りのスコップが一本なくなって、連帯責任だって、お前ら全員を罰するって言った時に、身に覚えもない一人の白人が、私がそれを取りましたと言って、殺される寸前まで殴られる、確か本では殺されたんじゃなかったかと思いますが、そしたらその後スコップが出てきて、その人は何の身に覚えもなかった、みんなが罰せられるより一人代表して私だけが死んでいったらそれでいいじゃないかと思って撃たれた。これは一重に十字架の教えから、イエス・キリストを一人が死んで他の人が救われると教えを深く感じて、そういう場面場面が向こうの映画にはよく出てきて、驚いたのは映画の最後にもう亡くなったアーネスト・ゴードン、お年を取った本人が出てきました。そして彼らにの通訳をした憲兵隊が今年を取った人と出会っている場面が描かれておりました。あ、未来はあるって、どんなに絶対許さないという光景があってもいつまでも憎しみで滅びる世界ではないって、竹やぶの中で十字架が掲げられるように希望がある、あの十字架に許しがある、憎しみは解ける、新しい世界がその向こうにあるのではないかって。じゃあ私たちの原点は何でしょう。戦時中ではないんです。私たちの原点はやっぱり福島だし震災だと思います。私は時々思い起こすんです。こんな立派な教会堂が与えられて1年2年経つけれども、確かあっちの方で、そしてシート、そしてストーブ焚いて傘さして寒かったけど礼拝した、あれが原点だって、これ忘れちゃいけないといつも思うんです。あっちこっちお金払って建物借りて来週は使えないとかいろいろ本当に面倒くさいことしてしんどいなと思って、あれが原点だって。あれと比べたら何だってありがたいんです。何だって感謝です。いやー雨風しのげるだけでも本当にありがたいよねって私は思い出します。阪神の震災の時に東京のある設計士の方、有名かどうか知りませんけども、神戸の方に行った時に教会が壊れて、そこで丸い筒をで壁を作って テントのビニールを屋根に引いて、そこでミサをやっていた。すごい感動した。そこはプロテスタントじゃなくてカトリックだったようで、神父さんが、聖堂が、御堂が、教会堂が壊れて、初めて本当の教会になりました。見える教会堂が壊れて、本当の教会に出会いましたっていうような言葉を聞いて深く感動し、そうだな、高いお客さんに高い建物を作るばかりではなくて、高い安いは関係ない、本当に建物というのは、それはまあ心というか、それが原点になったというような記録を思い出したんです。私たちもそうだと思います。今はこのようです。しかし原点はすっからかになって、何もかにもなくなって、そっから数えたら何がどうなったって耐えれます。何がどうなったってありがたいです。必ず復興することが誰でもどこからでもできます。そして最後は天の御国の希望がいつでも目の前に輝いています。だから復活を覆そうと思っても覆すことはできなかったんです。じゃあもう一度今日の箇所をお読みしてお祈りしたいと思います。16節からお読みいたしましょう。ご一緒に読みましょう。はい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。姫ナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々の信仰を覆しているのです。それでは黙祷いたしましょう。ピアノも弾いていただきます。それぞれ今日の聖書の言葉を思い巡らす時を持ちましょう。どこが今の自分自身とつながりが関係があるか思い巡らしましょう。今も時代が変わっても人生のそこここに罠が仕掛けられ、落とし穴があるはずです。それは人を貶める話であったり、何かの策略であったり、関心を引いてもそこに身を置けば必ず汚染されますので、最後は訳が分からなくなって神への不敬、神をも敬わず、神がくださった命をも敬わず、他人や自分をも癒しめる可能性が、私たちは罪があるのでいつでも危険があります。それを避けて、つまりそこから離れたいと思います。ご近所でも、あるいは学校でも、仕事関係でも、何か落とし穴があるとしたら、賢く知恵を用いてそこに長く身を置かないようにしたいと思います。それからどうでしょうか。しかし復活信仰は覆されることはなかったんです。私たちの人生は最後は破滅、絶望ではなくて希望です。よみがえりです。被災地も復興し、戦争が終わり、平和な時代も訪れ、私たちはこの可能性のある未来に向かって、大切な命と時間と与えられた賜物を悔いなく捧げていきたいと思います。それでは少しピアノを大きめに弾いていただきますので、今日神様に直接祈りを捧げたいこと、お願いしたいこと、ありがたい感謝したいこと、家族のこと、仕事のこと、また今週控えている大きな問題や試練があったら、天の助けがあるようにも祈りたいと思います。また私たちがご近所の方や家族、親族、お互いに尊び、神を尊んで、神様が喜ばれる一週間を送れるようにも祈りましょう。またこの世界から本当に顔を、目や耳を背けたくなる醜い出来事、罪の行き着く先、そういうものが本当にとどめられ、 そして争いや戦争もとどめられ、またこの国も日本も平和な国としていつまでも守られるようにもお祈りしましょう。それから柿崎家のために、体調の優れない姉妹方のために心に浮かぶことを祈りたいと思います。それでは声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷でも、どちらでもしばらくご一緒にこのチャペルからお祈りを捧げる時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛して祝福してくださって、平和の世界をもたらしてくださることをありがとうございます。天のお父様、どうかこのいわき市が、この泉町が平和であるように、この国が平和であるように導いてください。為政者にも神様が働いてください。ここに集ったあらゆる方の家族親族を祝福してください。また健康を祝福してください。平和を作り出すものとなれるようによろしくお願いします。今日は設計士の方も来られています。良き建物が与えられますようにお導きください。天皇お父さんは、また今日来れない方々、入院している方々、また老人ホームに入っている方々にも神様の豊かな力づけをお与えください。たくさんの恵みをくださってありがとうございます。感謝します。それでは私の後に続いてお祈りしたいと思われた方は、同じ言葉で心を込めてご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、与えられた命とこの世界を感謝します。神様がくださった地上の営みを汚すものではなく立て上げるものとして、神様が喜ばれる一週間を送れるように導いてください。家庭や職場で平和を作るものとしてお持ちください。さまざまな誘惑に気がついて離れることができるように導いてください。人の言葉や自分の発言に天の光を与えていただいて、清い言葉を、人を立て上げる言葉を話すことができるようにお助けください。復活の希望を感謝します。この国を、この地域を復興へと導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。